IPv4 アドレス移転の動向ということで、JP ニック IP 事業部の奥谷さんにご発表いただきます。奥谷さん、よろしくお願いいたします。
IP 事業部の奥谷です。先ほど立花さんからその前回の JPOPF で の, アクションアイテムをこちらにまとめてということだったんですけど、まあ、それと加えてですね、今回その割と V4 のですね、移転に関する提案が、まあ、いくつか観点でしたっけ、4点ありますので、まあ、まずもう一回その現状、これまでの経緯と現状を整理して、でそれからまあ前回いただいた宿題への、まあ、答えというものをまとめてみましたので、これからご紹介したいと思います。まず、移転提案の経緯なんですけれど、日本ではまあ話題になったのがここ2年くらい前からだと思うんですが、一番早いレジストリー、一番早い RIR では2008年の12月 WebMCC ではまあその時点から施行していまして、 APNIC はまあ約その2年後の2010年12月で、日本ではその、1年半後の、昨年の8月から施行していて、まあ、ちょうど1年は経ってないんですけど、まあ、1年弱くらい施行してから経っているという状況です。で、まあ、皆さん の, その立場からすると、V4 アドレス枯渇した後も、まあ、取得する手段というのが移転制度としてあると思うんですけど、レジストリー側のロジックとしては、まあ、言い方は少し違うんですけど、分配をすでにした IP アドレスを流動化する、効率的に、まあ、他の組織に流動化していく手段であるという考え方が一つあるのと、あともう一つはレジストリーの立場からすると、もし移転をそのまま認めないと、その裏で移転が進んでしまって、レジストリーのデータベースに登録されている分配先の情報と実際に使っている分配先とのズレが出てきてしまう、そういったことを回避しようというような背景がありました。で、今それぞれ RIR、 5つある RIR のうち4つの RIR が施行していて、それぞれ少し要件が違っています。まあ、移転の資格はどこも共通しているんですけれど、例えば移転時の審議の期間が APNIC 地域は1年分、他の地域だと2年分というふうにちょっと違ったりですとか、最小移転サイズも、まあ、スラッシュ24のところもあれば、最小割振サイズというような地域もあって、まちまちです。で、まあ、このようにRIR 単位で移転ポリシーというのを定義しているという状態です。で、一方RIR 単位での V アドレスの在庫を見てみると、ご覧の通り非常に格差があることがご確認いただけると思います。で、まあ、移転枯渇時期もまちまちで、アフリニック、ラクニックなんかはまだまだ先なんですけど、2014年ですね。で、一番着目されているのが営林地域でして、来年の6月に、まあ、枯渇時期もすでに枯渇している APNIC 地域と比べると先なんですけど、在庫の量がですね、スラッシュ8単位で、APNIC 地域と比べると30くらい多いというくらい、まあ、割とあらゆることに格差があるというところです。なので、今まではそれぞれの RIR 地域単位で移転ポリシーを定義していたんですが、こういった格差を、まあ、薄めていくために、RIR 間をまたぐような移転というのも検討していきましょうという動きが出ています。で、当然先ほどの表を図を見ていただくと分かる通り、 APNIC 地域はすでに在庫が枯渇していますので、非常にその切実なんですね。特に営林との移転を実現したいというような強いニーズがあります。で、一方営林地域でも、まあ、自分たちは割と余裕があるので、他の地域とも、まあ、共有していくべきだろうという思想はなくはないんですけど、APNIC 地域 の, 移転の要件に対して懸念がこれまで示されていまして、今 APNIC でも移転をするときにはアドレスの利用状況とどれくらい使うのかという審議があるんですけれど、これまではなかったんですね。営林地域はじゃあそんな風にちゃんとその審査もしていないような地域に対してアドレスを譲ってしまって良いんだろうかと、自分たちのアドレスがどんどん流出してしまうというような懸念が強くてですね、まあ、なかなか認められていなかったというところがありました。なので、RIR が移転ポリシーというのは APNIC ではもう去年の8月から施行していたんですけど、自分たちだけでやっても相手が認めないとできませんので、まあ、その営林の懸念に対応するために、11月にはじゃあ APNIC でも移転時に審議をしましょうという要件を 導入して、でついに AD 地域でも今年の4月のミーティングで、まあ、じゃあ認めても良いんじゃないかと、まあ、特にそれに対して反対意見は出なかったということで、今はボードの、あの理事の判断待ちというステータスになっていますので、もう実質的には AD 地域でも AP ニクトの移転が認められるというふうに考えていただいて問題ないと思います。で、一方 JPNIC の移転制度なんですけれど、今移転対象というのが JPNIC 管理課の事業者のみに限定されています。なので APNIC との移転やそれから AD 地域との移転というのは認められていません。でこの理由としてはですね、このJPNIC で移転制度を施行した段階だと AD 地域との移転が認められていなかったので、逆に日本のアドレスがアドレスを設立に必要としている APNIC 地域全体にこう流出してしまうという懸念の方が強いんじゃないかということがあって、日本だけに JPNIC 管理課だけに閉じていたという経緯があります。で、移転時の審議はないと、それは、まあ、その当時の APNIC のポリシーに合わせていて、思想としてはもう在庫枯渇前とは違って、枯渇後っていうのはアドレス分配したアドレスをどんどん流動化させるということが重要 で、まあ、それによってきちんと正しい分配先の情報をデータベースに登録するということを重視して審議はしないという方針を取っています。今でもこれは取っています。でそれから、まあ、移転行った移転に関する情報提供なんですけれど、JPNIC としては移転履歴というのを JPNIC のウェブサイトで公開しています。で、まあ、それよりもさらに踏み込んで移転促進策として、まあ、移転希望者に関する情報提供するということは今のところはやっていないというのが、現状です。じゃあ次に、まあ、それを踏まえて検討課題が3つあると考えられて、AD 地域との移転も認められたということを踏まえて、移転対象をもっと国外とのレジストリーともできるように拡張するべきかということが1点で、もう1点はもしそういった形で APNIC や AD との移転もやりましょうということになると、移転時の審議はどれくらいのアドレスを、じゃあまあこれ APNIC 地域で適用する場合1年分なんですけど、1年間で使うのかと、それを超える需要というのは認められませんよという要件が適用されることになるんですけど、 JPNIC でもこの審議というのを移転要件として適用するべきかと。それから、3点目というのが、まあ、お互い面識がなくとも移転元へ移転先なので、例えば移転先希望者がいているんだけれど、自分は移転元になり得る組織を知りませんと、そういった場合でも連絡を取り合える方法はないのかというようなことが問題として挙げられています。具体的にはですね、今年の1月にジャノムのメーリングリストでこれ問題提起されまして、実際にその移転を希望する事業者がいるにもかかわらず、歴史的 PI の割り当て先などがどんどん返却してし、JPNIC にアドレスを返却してしまっている、だったら返却するくらいだったら自分たちに譲ってくれればいいのに、その手段がないと、そのお互いに連絡を取り合う手段がないから、じゃあ返却せざるを得ないという状況ですね、というようなことが問題提起されていました。でご参考までになんですけど、現時点で JPNIC に返却されているアドレスのサイズというのは、まあ、おおよそですけど、大体スラッシュ11からプラススラッシュ12で、これは集計可能な範囲なので、もうちょっと数が多いかもしれません。これ多いと見るのか少ないと見るのか、なかなか難しいところなんですけど、もしもこれが、JPNIC 管理課の指定事業者、今400人ですけど、で均等に割るというふうに考えると、大体1事業者スラッシュ20強のアドレスの分配を受けることが可能なくらいのサイズになるという計算になります。で、まあ、こういった現状を踏まえて、前回の JPNIC のオープンポリシーミーティングで JPNIC に対していただいた確認事項、まず、1点目が、もし JPNIC が他のアラールと移転するときには、じゃあ具体的にどういった手続きになるのかということと、それから2点目が多分皆さんの一番大きな関心ポイントだと思うんですけど、まあ、AD との移転はやった方が良いと考えた場合、じゃあ審議は AD との移転をやるときだけにやって、国内 の JPNIC 管理課の場合は審議なしという要件を継続できるのかということ、それからじゃあ実際3点目が、実際じゃあどの程度のアドレスが消費されているのか、まあ、これを踏まえて今のタイミングで移転範囲を拡張するべきか、国内で閉じて良いと判断するべきかというようなところが確認ポイントとして挙げられてました。まず1点目のアラヤドの移転手続きなんですけれど、まあ、詳細は まだ今後 APNIC やエリンで具 体的に話し合うということで最終決定ではないんですけど、基本的な考え方としては移転ポリシーと同じく、移転元の組織というのは移転元のレジストリーの、手続きを従って、で移転先というのはその上位の移転先を管理しているNIRのポリシーにしたい、まあ、これ図で見ていただくと分かりやすいと思うんですけど、例えば移転元が APNIC で移転先が ALIN だった場合というのは、移転元というのは APNIC に対して自分はじゃあ ALIN 管理課の事業者と移転したいですという書類を提出します。そうすると APNIC が ALIN に連絡をして、 ALIN がその移転先の、まあ、移転を希望している事業者 の、 まあ、どれくらいアドレス使うのかという審議をやって、まあ、それぞれ OK だったら、手続きを進めることができると、まあ、逆の場合は、移転先が APNIC の場合は APNIC が審議すると、そういった流れに、なるというふうに考えられています。で、まあ、アライカの移転ということではないんですけれど、私たちがもしかすると関わるかもしれないレジストリーということで、ALIN や APNIC での移転制度での特筆点もまとめてみました。まず、移転に関するリストの提供という意味ではですね、ALIN は割と頑張っていて、トランスファーリスティングサービスというものを提供しています。でこれは具体的に何かというと、リスターというのは移転元の希望者、アドレスを持っていて移転をしたいという希望者ですね。でそれからシーカーというのが移転を受けたい移転先希望者、それからファシリテーターというのが、まあ、仲介者、つまり、まあ、実質的にはブローカーですけど、こういった分類に分けて自分がどの分類に属したいかということで、まあ、リストをリストアップされることができるんです。だから例えば事業者で自分は移転を受けたいんだけど移転、元を知らないとかブローカー知らないという場合は、シーカーとして登録をして、まあ、リストを参照することができるということになっています。一方 APNIC ではですね、プレアプローバルというふうに事前に、まあ、審議をして承認を得られた組織とブローカーのリストというのを提供することを検討します。まず ALIN との違いというのが、ですね、リスター、つまり移転元希望者、アドレス持ってるか誰かで譲りたいという人のリストがないんですけど、理由としては地域内では、まあ、そういった人はアドレスすごくエピニック地域少ないので、まあ、いないだろうということで、まあ、この分類はエピニックはありません。で次に審議の事前承認なんですけど、まあ、審議があるとすると移転で両者合意したのにその後でレジストリーでダメってなってしまうと問題なので、まあ、事前にじゃあ移転したいんだけど果たして ALIN で OK なのか APNIC で OK なのかという確認ができる審議の事前承認のシステムもありまして、ALIN の場合はこのトランスファーリスティングサービスに、登録するときに審議があるのでそこで確認することができると。彼らの場合は24ヶ月分の需要まで承認されます。で、APNIC ではそのプレアプルーバルと呼ばれる制度があって、事前に審議申請を提出して1年間それを承認された後、その審議の結果が有効になります。で、審議の需要というのは ALIN の半分で1年分までの需要が承認されるということですね。ALIN の場合はこのリスティングサービスは有料で提供していて、まあ、それに申し込んで費用を払うと ALIN オンラインというオンラインで、リストをダウンロードすることができるという仕組みになっているようです。で、まあ、ちなみにこれは参考まで、ALIN トランスファーリスティングサービス一部一般に公開されている情報もありまして、例えばこの左の側ですね、移転対象となる、アドレスサイズ、ここだと今はスラッシュ24とスラッシュ16のブロックが1個ずつ移転対象として挙げられてますとか、じゃあ何人これアドレスを必要とする人がいますか、今はゼロになってますね。でファシリテーター、つまりブローカーの数っていうのが5名と、でブローカーというのはですね、ここにも具体的に組織名も連絡先も公開されてますので、希望すればここに連絡することができるというのになってます。で、次に移転範囲に応じた要件の可否なんですけど、なので、まあ、例えばその ALIN や APNIC と移転するときに、は審だけ審議をして GPNIC 管理課の事業者間での移転というのはやらないということが可能なのかということですが、これは図を見ていただいた方が分かりやすいかと思います。今 APNIC と ALIN では、まあ、お互いの事業者間では審議ありですし、 APNIC と ALIN 間でも審議がありです。なので GPNIC 管理課の事業者が APNIC や ALIN と審議移転したいときには両方とも審議が必要というふうになります。で、 じゃあ JP ニク管理課の事業者間での、 あの移転というのは JP ニクとしてはこれやってほしいんですけど、これ推奨ではあるんですけど必須ではありません。最終的にはコミュニティの皆さんの判断ですということなので、まあ任意です。審議はやってもやらなくてもあのまあ良いと。ただし条件は1個だけありまして、もしもその移転対象となる元のアドレスが、もともとは AP ニック管理課もしくは A 輪管理課であった場合には JP ニック の、 あの事業者間での移転であってもそれは審議をやってくださいと。これはまあ抜け穴を防ぐために A 輪に対してきちんとやってますよということを徹底して説明できない、これはもう抑えてくださいというあの話でした。で、最後にじゃあどれくらい の、 あの V4 アドレスが今消費されているのかということなんですけど、まず V4 の、 あのアドレスの在庫の状況を見ていただくと、当然 AD がダントツトップでスラッシュ8単位で81ブロックで、 AP ニックがそれで30少なくて51で、まあ、JP は AP と比べるとずいぶん少ないんですけど、地域全体ではなくてこれはあの1カ国で、まあ、これだけなんでそんなに悪くない数だと思います。で比率としてはあのやはり A 輪では歴史的 PI、まあ、これ一番流動化しやすいアドレスだと思うんですけど 40% 強、 JP ニックものアドレスも 30% で13% と非常に低いんですね。なのでいくらアドレスを持っていてもその分配したアドレスがあの歴史的 PI 少ないので流動化される可能性が低いのではないかというふうに思われます。で、じゃあエピニック地域の中でのアドレス分布を見ていきますと、あの日本に割り当てられたアドレスというのは地域全体の約4分の1で、中国について、まあ、分配率としては2位なのでそこそこアドレスは持っているというふうに考えられます。なのでエピニック地域とだけ移転するともしかすると多くアドレスを持っているところが少ない他の国に、まあ、流動化される可能性が高いと見るのか、まあ、もっともらえるとあの見るのか、それは皆さんの判断次第かなというふうに思います。で移転申請の状況なんですけれど、今のところあの申請の件数としては特にあのなんか件数が伸び続けているということはなくても、月によってこ の、 あの線になっているものが移転件数なんですけど、本当月によってまちまちなので特定になんかその増加傾向にあるとか減少傾向にあるということは確認されていないです。で件数もそんなに地域によって違うということはなくて、まあ、大体10件以内に収まっているというところです。で件数が一番多いのは AP ニックのこの黄色です。次が A 輪で JP がこの紫です。今そんなに、まあ、若干 AP ニックが多いかなというくらいですけれど、そんなに何かどこかが飛び抜けてということではないですね。で、サイズ最大、合計の移転量もそんなにあの日本は1カ国ですけど AP ニック地域全体と変わらなくて、大体スラッシュ12日本まで、まあ、AP ニックはすべてちょっと多いで A 輪が一番多くてスラッシュ10ですけど母数が大きいので、まあ、これは当然というふうに考えられます。で、まあ、申請件数や、まあ、最大サイズというのは一番大きなのはスラッシュ12ですね。で日本の中ではスラッシュ14プラススラッシュ16というのが一番大きな移転サイズでした。で国別の移転状況、エピニック地域の中での国別の移転状況なんですけれど、一番そのサイズとして多かったのが香港です。これはですね、中国からスラッシュ12の移転を受けていたので非常に大きいというふうになっています。一方日本の場合は最大で、スラッシュ16単位で、まあ約16ブロックぐらいなので最大とそんなに変わらないんです。最大が 18.5 なんで、まあ、割と変わらないサイズのあのが移転されていると、1位の香港とそんなに変わらないサイズです。で件数もですね、あの件数が一番多いのはオーストラリアで24件なんですけど、日本 JP ニック管理課の場合は29件、地域全体で見ると、まあ、なので JP ニックと AP ニック足すと90件程度ある中の29件なので3分の1は日本の、まあ、日本でそのエピニック地域 の、 あの3分の1くらいの件数は、まあ、日本エピニック管理課で行われていると見えます。なので、他 の、 その地域のエピニック地域の他の国と比べると、あのエピニック管理課というのは件数もそうですしサイズともに移転が活発であるというふうに見ることができると思います。なので補足としてはですね、あの AP ニック地域というのは A 輪との移転を切実に必要とする事情があるんですけど、日本はですね、歴史的 PI アドレスを占める比率も地域全体と比べると多いですし、あの、まあ、アドレスの、 あの量というのも事業者の数に対して比較的多いので少し状況が異なるのかなというふうに思います。 それから、まあ、営林地域との移転がもし営林地域が AP ニック地域の移転を認めたとしてもですね、全て日本に来るわけではなくてですね、 AP ニック地域の他の事業者にも移転しますし、それから今後はライブも移転先候補となり得るということが考えられますので、まあ、そういったことも考えた方が良いのかなというふうに思います。一方、今営林地域では非常にブローカーの活動が活発でですね、もう先ほど具体的に連絡先がリストアップされてましたし、複数のブローカーが営林ミーティングに参加をして、まあ、自分たちの活動を PR しているという状況もあります。なのでそういったことを踏まえて、今回の、まあ、先ほど挙げた3点の課題についてどう考えるかということを、議論していければと思います。でこれが具体的な提案にも落とし込まれていまして、営林地域で の移転というのは、を含めて移転範囲を拡張するべきだということが、まあ、提案の0121の03と02で議論されますし、じゃあアラヤカの移転に伴って、JP ニックでも審議をやるべきかということも、提案されていますし、お互い面識がなくともじゃあ移転元移転先が連絡取り合う方法がないのかということも、JP ニックにおける移転支援についてという形で提案されているという状況です。なのでこれから具体的な提案に入っていくという流れですね。以上です。
はい、お二人さんありがとうございます。まずここまで、これは提案では実際の提案ではありません。前回からのアクションアイテムに伴う、実際の情報提供ということになります。でちなみにですね、この今の、お話の途中からですね、中継が開始されております。はい、でここまでのところで何か、まず質問とかですね、確認とかですね、しておきたいという点がある方があればぜひですね、マイクの前にお立ちいただいて、コメントいただければと思うんですが、何かございますでしょうか。はい、どうぞマイクの方へお進みください。できれば、ご所属とですね、お名前をいただければ助かります。
はい、ソネットの桃崎です。単純に質問なんですけれども、営林での移転状況の、まあ、実績がこのぐらいありますよっていうので、88プレフィックスあるって書かれたんですけども、単なる疑問で、営林ってまだアドレスが一応在庫としてある地域だと思うんですが、在庫があるのに移転が結構活発で判断するか難しいんですけど、移転されてるっていうのはどういう理由なんでしょうか。
営林から割り振りを受けた場合よりももっと大きなアドレスを取得できるというところが大きなモチベーションだというふうに聞いてます。営林から今割り振りを受けた場合にですね、3ヶ月分の需要しか承認されないんですね。それは在庫枯渇に向けたポリシーが結構厳しいんですよ。一方移転だと24ヶ月2年分まで認められるので、全然取得できるアドレスが違って、じゃあ在庫枯渇に向けて今のうちからまとまったアドレス取得しておこうと思ったら移転の方が良いというところがあります。
すごい分かりやすかったです、ということは、なるほど、分かりました、ありがとうございます。
ソフトバンクの山口です。エピニックのポリシーシートの構築を今やってます。で、今の質問への答えでもあるし、奥谷さんのプレゼンの補足でもあるんですけど、特にアメリカで今移転一番多く行われているのは、実はブローカー経由というよりは、破産工程っていうのがアメリカあるんですけど、そこで、資産の切り売りの一環として売られている例が実は一番多いと思います。一番有名な例はノーテルの資産再建をするときにマイクロソフトがアドレスの部分だけ買いましたっていうのがありますけども、それが一番大きいです。それも件数多いと思います。それから営林でのアドレス移転の方針なんですけど、先週ボードでアダプトされたのでアレンジされました。でただ、インプリまではあと数ヶ月かかるでしょうという。
はい、ありがとうございます。どうぞお進みください。先ほどのアドプトの話は、AP ニックのポリシーシグのメーリングリストにも、チェアのアンディ・ミットンから、情報が提供されてて、6月13日だったと思いますに、営林のアドベタリコミッティですかの、ボードが、アドプトを決めたということですね。どうぞ。
すいません、
奥谷さんじゃなくて、もう今の話のにちょっと追加で教えていただきたいんですけれども、破産した組織から移転をするっていう時に、まあ、エリンでその移転の制度を利用して、破産した会社からアドレスを、まあ、もらうというか売ってもらうっていうことをやったっていうんですけど、その移転する量と、審議がまあ24ヶ月っていうので消費する量っていうのの審議っていうのは、ものすごい実はアドレスを持ってる組織がぶっ潰れちゃった時に、いや、いくらなんでもそれ24ヶ月で消費しないでしょうっていう判断はどうされるんですか。
そこは極めてグレーなポイントで、実はドテルのアドレスも24ヶ月でマイクロソフトが本当に使い切るのかっていうのは、使い切るという審議をエーリンはしたのかっていうのがかなり議論になりました。ただ、本当にしてるかどうかは別としてって言っていいのかな、まあいいや、ね、公式にはエーリンは審議したと言ってます。でただそこでじゃあ審議 して分かんないからダメよってエーリンがブロックをかけると、何が起きるかというと、エーリンにアメカの場合、アメカの場合はエーリンにそれをブロックかける権利があるのかっていう話に次いっちゃうんですよ。で、少なくとも破産法廷は、資産として売却する価値があるとみなしてるし、買う人も出てます。で、それに対してブロックをかけるっていうことは、こいつの権利何なんだっていう話になっちゃうんですね。で、そういうふうに遡っていくと、法律的にエーリンがそういうことをブロックかけられますってことは別に書いてあるわけではないし、エーリン の, そ, のそもそも立脚してる部分が危ういなところが見えてきたので、多分彼らは公式にはそれは真理です、審議してこれはダメですとは言えないという立場に追い込まれているっぽいところはあります。
はい、ありがとうございます。非常にクリアになったという考え方もできるんですが、グレーであることがクリアになったという感じをちょっとチェアサイドで聞いていると、ちょっと感じました。はい、情報の補足、山根さんどうもありがとうございました。大変助かりました。はい、他に、この、情報提供に対してですね、ご質問とかご確認したいという事項がある方っていうのは、おられますでしょうか。大丈夫ですか。はい、それではですね、これで一旦、アクションアイテムに基づく情報提供と確認の作業というのは一旦終わりとさせていただきます